あずさのラジオミンダナオの風。この番組はフィリピンのミンダナオとジガパワンにあるミンダナオ子ども図書館スタジオ MCL からお送りします。
こんにちは、ミンダナオ子ども図書館現地スタッフの三宅あずさです。今回は MCL を3週間ほど訪問してくださっているグニさん、ケンタロウさん、イクミさんにお話を伺います。では簡単に自己紹介をお願いします。グニさんどうぞ。
関西国際大学から来ました吉国圭一郎です。みんなにはグニって呼ばれています。2回目の訪問です。
はい、ではケンタロウさんお願いします。
はい、関西国際大学から来た伊谷ケンタロウです。普通にみんなからはケンタロウって呼ばれています。今回はフィリピンは3回目ですが、
3回目なんですね。
はい、そうです。セブ島と、
はい、
あとマニラ行って、で
ほ
んで
次ミンダナオ。
そうですね、
ミンダナオ行っていいですね、なんか全島制覇できそう。そう、ね、
はい、フィリピンちょっと駆け巡ろうかなと思ったんですけど。
フィリピン好きですか？
あ、フィリピン、あれですね、こう国民性っていうんですかね、こうちょっと、いい加減なところもあるじゃないですか。いや、そういうところ、いや、俺もいい加減なんで。
超に合うっていう。
いや、あと陽気じゃないですか。
はい。あ、陽気ですもんね、
結構。そこがね、もうね。
なんか日本に行ったら、いたら、ちょっと、この子変って思われるのがこっちでは人気者みたいな、
ね。そうですね。僕も20年間、ちょっと、人生でほんまずっと変人って呼ばれて生きてきたんで、やっぱり。はい、やっぱここ合ってますね、やっぱり。
合ってますね。
いや、全然合ってます。
よかったです。
はい、だからちょっと駆け巡ろうかなって思ってます。
はい。
21歳になりました。
はい。じゃあ、いくみさんお願いします。
はい。関西国際大学から来ました、前畑いくみです。今回6人で来てるんですけど、皆さんは3回生で、僕だけ2回生で、1つ下の後輩です。
はい。皆さん同じ大学で、今回は6人で訪ねてくださったんですけれども、女の方3人はもうインタビューが終わって、今日は男性陣にお話を伺います。
はい。
こちらに来てからだいたい1週間ぐらい経ったと思うんですけれども、どうですか MCL？
あ、でも僕思ったんが、
はい、
やっぱりこうスタッフの人とか、まあ、あずささんとかにもこのここの子たちがここの子たちが ここに MCL に来る前の状況とかを聞いたりしたんですけど、
はい、
やっぱりこう両親が亡くなったりとか、うん、まあこう戦争というかそれで殺されたりとかして、
はい、
すごいなんていうんですかね、日本人だったら、うん、いや僕がそうだったらその立場だったらこう、はい、生きていることに絶望したりとか、こう生きていくことが難しいっていう状況、そういう経験があったにもかかわらず、
はい、
やっぱりでもここの子供たちはすごいみんな笑顔で楽しそうにこう生活してるというか、
うん、
まあ、やっぱりその経験を乗り越えていない子もいるかもしれないし、うん、まあ、やっぱり家族と暮らしたいって思ってる人もいるかもしれないですけど、
はい、
でもその中でもすごいこう毎日を楽しく一生懸命に生きている姿をこう間近で見たりとかして一緒に遊んでみたりとかして、
はい、
すごい僕はでもここの子たちの精神面というか、
うん、
まあ、心の強さはすごい日本人よりは強いなっていうのを感じました。
確かになんか一緒にご飯食べてたりとか、
はい、
休憩時間に一緒にベンチとか座ってたら、
はい、
そのお父さんとかお母さんはいるのっていう質問とかすごくされるんですよね、
はい、
だからなんかそういう面ではちょっと気にしてたりもするのかなっていうのもあるかもしれないですね、向こうの子供、ここの子供たちっていうのは、
はい、
うん、お父さんの名前はとかたまに聞かれたり、
はい、
お母さんの名前はとか聞かれたりして、
はい、
でなんかお母さんの仕事はとか聞かれて、
はい、
僕のお母さんは美容師をやってるんですけど、なんか美容師とか言うと、あ、羨ましい、私の髪を切ってほしいとか、なんかやっぱり お母さんとかもいない子も多いので、なんか私はいないけど、なんかあなたはいて羨ましいねみたいなのをたまに言われ、遊んでる中で言われたりもしますね。
ああ、そうですね。遊んでる中の会話でも時々、ご両親が別れてたりとか、まあ、一緒に住めなかったりとか、ちらっと出てくる時がやっぱりありますね。まあでもみんな結構淡々と話すというか、その特に話しながら感情的になったりっていうのはないんですけど、
確かになんか泣き出したりとかっていうのはあんまりないですよね。
こう
なんか会話紹介のような感じで、
会話の流れでこう、
なんか最終的にはプラスになんか話持っていくの子供たちが多いので、なんかそんな全然暗い話になるわけでもなくて、
そうですね、そういう話でも暗い話としてはなんか話してないですよね。はい、
なんか僕も思ったのが、僕も母子家庭で、
はい、
もうお父さんが小学校5年生の時に亡くなったんですけど、でもそれでもやっぱ お母さんが頑張ってくれたから僕は不幸って感じたことは一回もなくて、でここでも結構親代わりっていうんですかね、ハウスペアレントの方とかいらっしゃ、
はい、
いたりとかして、で、まあ、あとここの人たちは、まあ、なんていうんですか、兄弟代わりっていうか、っていう子たちもいっぱいいたりするんで、なんかそういう面ではやっぱり幸せな部分もあるんかなって思いました。こうみんなが家族みたいに接するように僕は見えたりもした時もあったんで、そう、それはすごいそういう面では幸せを感じている子もいるのかなっていう、僕自身では感じました。
うーん、人との距離が近いというか、
そうですね、はい、
誰が兄弟か見ててもわからないぐらい、みんないつも一緒にいて、一緒に抱き合ったり転げ回ったりとかしてるから、その部分ではこう常に愛情に触れてるのかなと感じますね。
なんかいろいろな民族の人たちが、
はい、
MCL には住んでるんですけど、
はい、
なんかみんな仲良しやなって感じますね。
仲いいですね。
なんか日本やと、
はい、
のやっぱり色が違うかったり、その民やっぱ田舎出身の人と都会出身の人でもやっぱり言語が違うかったりして、それですぐ分かってしまうじゃないですか。そうするとなんか都会の人は都会風を吹かすみたいなあるじゃないですか。なんかそんな、なんか迷信かもしれないですけど、なんかそんなんがあったりするんですけど、やっぱりそんなんがなくて、ここにはなんか、あずささんが今さっき聞いた話でも、やっぱ今、なんか6月に来たばっかりの子でも、僕たちから見たら誰かわからない。
わからないですよね。こう新しく入ってきたっていうのがもうなくて、みんな同じように。
なんかフラットにみんな、
それはある
生活してて、やっぱその新しく入ってきた子も、やっぱり、大変な、わからないこともあると思うし、大変、やっぱ生活に馴染まないこともあると思うんですけど、それが僕たちの目の前じゃ出てこないので、それはなんかそのお姉さんとか、もともといる方、子たちが、その補い合ってる、足りないところを補い合って、こう、ここの生活が成り立ってるのかなっていうのは、なんかしかも、違う民族で、
はい、
やっぱみんなの中でも文化が違うかもしれへんし、習慣も違うかもしれない中で、
はい、
それが行われているのはなんかありえへんというか、僕たちの考え的にはなんか、ああものすごいミラクル、奇跡的な生活を送ってるのかなみたいな。
いや多分俺も思ったんですけど、はい、日本人がもし、
はい、
この状況、この MCL の子たちが全員日本人だったら、
はい、
多分生活できてないんちゃうかなっていうのは。
あ、そうですね、
なんかこうなんていうんですかね、やっぱり好き嫌い、合う合わないやったら、
はい、
まあそこでやっぱりいじめとかも出てくるんちゃうかなとか思って。
あ、
日本人って
怒りますかね。
はい、それでなんか、まあそういう施設も日本もあるんで、その養護施設とか、はい、まだ僕も見たことないんでよくわかんないんですけど、
はい、
やっぱりその上下関係とかも、こう、年の差とかでも、すごいあると思うし、でもなんかここの子たちから見とったらすごい、なんですかね。
年の上下関係はないですね、
はいはい。年上の人は面倒見てあげたりとか、
はい、
もうこう、フランクっていうか、
はい、
開放的
そうです
ね、な感じがすごい、
上下関係ないですね、はい、
すごい過ごしやすそうやなっていうのはすごく感じました。
うん、日本はなんかそのちっちゃい子が上の人に何かをするみたいな習慣があるじゃないですか、
はい、
だから高校とか行っても 先輩は後輩が面倒見るみたいな、なんか準備してみたいな。
あ、そうです
けど、ここではお姉さんが準備してあげるみたいな、子供たち、そのちっちゃい子たちの面倒を見て、
はい、
なんかその 何の準備までしてあげるみたいな、手伝ってあげたり、
はい、
教えてあげたり、
はい、
なんかそんな、なんかその日本でとは逆のシステムみたいな、やっぱ知ってるのはお姉さんたちじゃないですか、お姉さんとかお兄さんたちが知ってるから、はい、それが教えてあげるっていうのが普通かもしれないんですけど、
はい、
日本は逆で、わからない人がわかる人のお世話するみたいな、
はい、
なんかそんな流れがあるから、
うん、
まあ異質な中で日本は進んでる、あの動いてるのかもしれないですけど、
はい、
なんか新しく見えました。
異質な感じって言ったら、あの僕らハイスクールとかを調査しに行ったりだとか、
はい、
見学授業風景だとか見に行かせてもらったんですけど、
はい、
その時に日本と違うなって感じたのは、
はい、
オカマの方っていうのが非常に多いんですよね。
なんかどのくらいのオカマの方に会いはったんですか？
もう動きがもうくねくねしてるっていうか、もうキャピキャピしてるし、
はい、
もうしなんていうんですか、仕草
あ、なんかこう見るからにでもちょっと、あ、こうオカマっぽい人だなっていう人は結構でも、
あ、たくさんいました。
はい、結構いました。
何人くらい会いました？
何やろな、
もう数えてない。6人くらいはいました
ね。6人くらい。
いやでも普通に
1つのハイスクールで6人はいて、
はい、
でも近くに行ったらすごいいい匂いする
わ、はい、みたいな。あ、そうですよね。
なんかえみたいな、こんな人らが普通におるんだみたいな。
普通にいます。
なんかこう、そう、多様性っていうか、
はい、
その何ですかね、日本人ってゲイとかオカマっていうのを、はい、あんまりこう自分の中でこう認めてない人もいると思うんですよ。
あ、自分がそうであっても、
はい、学校とかでもそれを理解せえへん人もたくさんいると思うんですけど、それきっかけでいじめに走ったりとか、
あ、
こう仲間はずれになったりとか、そういうのなくて、こう共にこう普通に友達としてこう、はい、こう接している人がみんなそうだったんで、
はい、
こう僕が見た限りだったら、
うん、
それも、いや、それもそう、多様性がこうすごい、理解がすごいなと思いました。
すごいフレンドリーですもんね。
そうですね、
そういう人らに対しても
フレンドリーですね。
やっぱりここの子って、
はい、
あの ストレートヘアの人が好きみたいな。なんかありません？男の子、
男の子が女の子のストレートヘア、
いや女の子は
男の人の
ストレートの方が好きみたいな。
女の子が自分の髪の毛が、
じゃあ女の子が男のタイプ、
え、そうなんですか？
いや、聞きました、聞きました、
そうなの？
あれ、じゃあ、
いや僕めっちゃテンパなんですよ、
はい、
だから今度来るときはちょっとストレートにあとなんかあんまりこう目が大きい人好きじゃないみたいな。
あ、そうそう、
パッチリした人がみたいな。だから僕なんか日本で結構、うん、個人差ありますけど、結構なんかパッチリクリクリした目かわいいみたいな。
かわいいですね、
パッチリした目かわいいみたいな。だから
なんか二重とかもなんか嫌やって言ってました、自分で。
一重の方がいいみたいな感じ。
めっちゃ一重じゃないですか。みんな一重じゃないですか。
みんな一重。
だからあと、だからストレートだったら
伊谷さんだけストレートだったら、
だから郁美くんがすぐ持ってるんですよ、ここでも。ここ
ちょっとストレートだから、
はい、ここでちょっとあんまり言え、大きい声で言えない
ですけど。あ、でもなんか分かります、人気のある、こう、
いや、めっちゃでもモテてますよ、ここで
は。モテモテですよね。
知らなかったです、
羨ましいです。
いいじゃないですか、カーリーな髪
が。あ、ほんまですか。
はい、パーマみたいで。
ここではじゃあ、あずささんだけですね、こういうのは。そうですね。
はい。
あんまりだから、その、そうですね、言われないですね。
部屋ではやきもち焼いてます、ずっと。
そうやったんですね。知らなかった。
疲れてるからいいなってずっと言ってくる。
いいなって言って。はい。
いや、そうですね。いや、そうですね。いいですね、でも本当に。
僕が、
いや、純粋に羨ましいです、ね。
男の子からは、こう、 どうですか、人気者じゃない
ですか。男の子、男の子からはもう自分で言うのもなんですけど人気者だと思います。
コモとして見られてるから
。いやでも結構こうあれですよね、あの思春期の子もいるんで、全然もうなんかフレンドリー、こうボディタッチとかこうする子も多くて、こうちょっと楽しいですね。
はい、
そっちも。
でもやっぱり女の子からも、
いややっぱ好かれたいですね。でもそれは
え、でも別にカーリーヘアでも好かれてるでしょ。
あ、そうですかね。
わかんないです。
いや、わかんないですか。
いや、そんなに気をつけてそこ見てなかった。
あ、まあそう
ですね、ケンタッキー呼ばれてますから。
あんまりでもそうですね、俺あのみんな、なんか
僕ら
クヤークヤーイクミとかクヤーグニとか言われること多いと思うんですけど、俺いつもだコロッテヘアとかコロッテとかケンタッキーあんまりクヤつけられないですね。
なんか先住民の子結構カーリーじゃないですか、髪の毛が仲間って感じなんで。
ああ。クヤの壁越えたってこと
で、クヤの壁越えた、
いいんですかね。
兄ちゃんっていうよりは、はい、
いやそれはでも
同じカーリーな仲間として。
あ、でも確かに、
はい、
ここに来てやっぱりマイブラザーマイシェスター、はい、マイパパママいっぱいできたんで、はい、よかったよそれは。
それが呼ばれないっていうのがちょっと昨日悩みやったみたい
で。え、こうやって呼んでもらえないっていうのがですか。
いやいやいや、自虐的な意味でいただけるから。
なんかボソッと言ってたんで、なんか悩みなのかなと。
こうやって呼んでもらえないって。
いや、なんかみんなそういうクヤとか。
いや、私別にアテって呼んでもらわなくていいんです
けど。あ、ほんまですか。
なんか手取ってこうやってやられたらなんか、
あ、
なんか困る。
あ、ほんまですか。
握手の時にそうやって頭に当てますよね。
なんか尊敬の、
ああ、そうそうそうそう、意味を込めて。
中心でこう手を取っておでこにやってるんですけど、なんかそれやられるとどうしようって思う。
なんて言ったらいいか分かんないですね。それ
でもあとここの大人の人も面白いですよね。こうスタッフとか。
スタッフ。
はい。
いや面白いです。
誰が面白いですか。
誰
や
の。
ジェニーボーイ。あ、ジェニーボーイさん面白いですよ、
ね。あ、ジェニーボーイも面白いし、結構みんな面白いですよ。だからあのハウスペアレントの人も、
はい、
なんか最初ちょっと子供たちに怒ってたんで、
はい、
私厳しい方なんかなってイメージもあったんですけど、いざ喋ってみたらもう、もうスマイル満点で、なんかちょっと可愛らしい感じ、ちょっとギャップにやられました。
やられ
ました。可愛らしいイメージ、可愛らしい一面もあるんやなとか思って、そこはじゃあちょっと、はい、あれですね。
はい、
あの楽しい日々過ごせてますね。
楽しい日々過ごせてますね。
そういう意味では本
当に。あとどのくらいいるんですっけ。
あと1週間
2週間
10日ぐらい
10日
間10
日間ぐらい
9日ぐらい、
そうですかね、1週間ちょっとぐらいですかね。でも
じゃあまだ半分以上残ってるから、また子供たちやスタッフとの触れ合いも楽しみですね。
そうですね。
日本に帰った後はこういうことしたいとか、ここでの体験を生かしてこういう風に変われるんじゃないかなみたいなのはあります。
あー、でもちょっとこう、あ、大学3回の夏休みなんですけど、
はい、
でもう次の長期休みが結構忙しくて、実習とか、
あ
の僕は社会福祉士の試験を受けようと思って、でその勉強とかで多分忙しくなってくると思うんで、まあ僕的にはちょっと、まあ行けたら行きたいですけど、
はい、
うん、確実に行けるのは今回が最後かなって感じなんで、
長く休み
で、はい、大学生活では、うん、でもこう将来は結構なんていうんですかね、まあボランティア、海外ボランティアっていうのをしてみたいと思ってて、
はい、
それにつなげれるような体験はここには、ここではしたいなとは、うん、あの思ってますね、はい、確かに、うん、
ここで僕2回生なんで、また来年とか来れたらいいんですけど、 そのためにもまた後輩とかにこういうところがあってっていう啓発活動っていうか、そういうのもしていって、どんどんこのミンダナオとかフィリピンっていうのをどんどんみんなに知ってもらえたらいいかなっていうふうに思ってますね。
11月に文化祭がうちの大学であるんですけど、はい、なんかここでいっぱいなんか物とかを買っていって、
うん、
それでそれをそのミンダナオ子ども図書館の啓発活動と一緒に売って、はい、それがその利益をなんか寄付できたらいいなって、はい、ここに寄付できたらいいなと思ってます。それだとなんかみんなに知ってもらえるし、はい、なんかここの現地のものも食べてもらえる、飲んでもらえたりできるので、
はい、
なんかそれで知ってもらえるきっかけになればいいかなと思って、それがなんか 結構長期滞在してるんで、その恩返しになるかなとか、なんかそんなになったらいいなと思うし、あとなんか2回目なんですけど、もう1回また聞きたくなりましたね。
あ、本当ですか。あ、でも子供たちも覚えてくれてるし、やっぱり触れ合う時間が長くなればまた違った一面もきっと見えてくると思うし。
そうです、2回目なんですけど、なんかグニって覚えといてくれる人が子が結構多くて、なんか嬉しかったですね。
嬉しいですよね。
グニ来たでみたいな
を
なんか初日に言ってくれて、はい、なんかそれで僕グニって日本では使ってないんですけど、
あ、そうですか。ここ
あのネームとかで使ってるんですけど、はい、なかなかグニちゃんとか呼ばれるんですけど、ここでグニって使ってここでしかあんまり呼んでくれる人いないんで、なんか嬉しいですね、ものすごく。
あ、それは来年が楽しみですね。
そうですね、楽しみですね。
楽しみですね。
今回はグニさん、ケンタロウさん、イクミさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アッサのラジオミンダナオの風、この番組はミンダナオ子ども図書館スタジオ MCL からお送りしました。それでは次回をお楽しみに。